今日ご一緒に、お読みします聖書の箇所は、ルカの福音書の第9章の43節の、後半から、50節のところです。この箇所を開けてお話を聞いていただきたいと思いますけれども、今日の聖書の箇所は大きく3つの部分からなっていると思うんですね。最初の部分は43節から45節のところで、イエス様が第3回目の受難の予告をしたところです。そして46節から48節は弟子たちの間にですね、自分たちのうちで誰が一番偉いんだろうか、そういう議論が起きたということを伝えています。そして最後3番目の部分は49節から50節のところですけれども、逆らわない者は味方なんだというイエス様の教えが出てきます。で、43節から45節のところで、先ほどもお話しましたが、第3回目の受難の予告の後の出来事が、今日のテーマ、誰が一番偉いのか、弟子たちの間で起こった議論です。で、今日はこのそのところにですね、少し注目していきたいと思います。ところで前回イエス様は汚れた霊を叱って、そして霊に疲れた子供を癒してお父さんにお返しになった。そして人々はその様子を見てですね、神様の偉大さに心を打たれたんだ、その出来事をもって締めくくられました。で、人々は弟子たちにしきりに願ったわけですね、この子が癒される前に。ところが弟子たちはできませんでした。しかしイエス様のところに、私のところに連れてきなさいというその言葉に従って、イエス様のところにその問題、その子を連れて行ったときに、その子は癒されたわけです。で、その結果、それを目撃した人々は、43節の最初のところですけれども、この人々は皆神の偉大さに心を打たれました。さて、前にお話したことなんですが、この先週見ました悪霊に取りつかれた子どもの癒しの出来事は、実は予期しない出来事だったんですね。イエス様が考えていなかった、弟子たちも考えていなかった出来事であります。高い山でイエス様の姿が変わって、モーセとエリアとですね、そこでこのお話をしていた、その出来事をいただいて山から降りた直後、まずイエス様が弟子たちのところに行って伝えたかったことが、実は今日の44節にあります、受難の予告だったんですね。このことを本当は山から降りてすぐに弟子たちに伝えたかったんですね。44節、この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしているとあります。悪霊を宿した子供が癒され、そして一段落した後、本題に戻ってですね、イエス様から受難の予告を聞かされた弟子たちです。で、そうした彼らの反応が45節のところに出てきます。弟子たちはその言葉がわからなかった、彼らには理解できないように隠されていたのである。彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかったとあります。人の子、イエス様のことですけれども、イエス様が人々の手に渡されようとしている、悪霊を追い出して、悪霊よりも自らの力の強いことを証明されたお方が、なんと悪霊よりも弱いですね、悪霊に簡単にこの誘惑されてしまう、そうした人間の手に引き渡されようとしている、どうしても弟子たちには考えにくい、それが一体何を意味することなのか、彼らには皆目見当がつきませんでした。しかしどうでしょうか、イエス様の表情、またその真剣さ、そしてですね、この言葉をよく耳に入れておきなさい、前置きを持って語られた内容、何かこの不吉な出来事が起こるように感じる。ですから彼らは恐れたわけであります。それも今言いましたように、この言葉をよく耳に入れておきなさい、彼らに注意を促した後でのその言葉だけにですね、その場の雰囲気、イエス様の表情、かなり張り詰めた空気だったのではないかと思います。で、そうした中で何が起こったかと言いますと、46節、弟子たちの間で 自分たちのうち誰が一番偉いかと議論が起きたと出てくるんですね。ちょっと前後しますけども、9章の28節からのところをちょっと見ていただくと、イエス様がペテロ、ヤコブ、ヨハネ3人を連れまして高い山に行きました。まあ、12人お弟子さんがいるんですけども、12人のうち3人を特別選ばれた。それはもしかしたらこの麓に残った他の9人の弟子たちからするとですね、一体これどういうことなんだろう、なんで私じゃなくてあのヨハネなんだろう、ヤコブなんだろう、ペテロなんだろう、なぜ私じゃないのっていう引っかかりがあったかもしれません。で、聖書を読みますと、聖書は神様が私たちをお選びになる基準について、触れているんですね。結論から言うと、神様は強いものや高いものを選ぶのではなくて、むしろその逆をなさることが多いっていうふうに教えられています。例えば今日のこのアウトラインに書かせていただいたんですけども、パウロは神様の選びについてコリントの教会の人たちに語りました。コリントの教会というのはとっても賜物豊かな人たち、能力のある人、賜物豊かな人たちがですね、集まっていた教会なんですね。で、それは素晴らしかったんですけども、その代わり教会の中の人々の仲が悪い教会だったんです。ですから、この口が手に向かってお前はいらないとか、手が足に向かってお前はいらないなんて言っちゃいけないんだと、みんな必要なんだということをパウロは説いたんですね。そのコリントの教会の兄弟姉妹に向かって次のように言いました。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけではありません、わけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため世の無力なものを選ばれましたって、こういうふうに言いました。これが神様の私たちに対する選び方だってパウロは言ったんですね。また使徒言行録の第4章を見ますと、そこに産声を上げたエルサレム教会にもうすぐですね、ユダヤ人による迫害があったということが出てきます。ちょうど12人のリーダー格のペテロとヨハネがですね、民衆に向かって説教して、その結果男性だけで5000人の人たちが救われました。エルサレム教会がさらに膨れ上がったんです。で、その翌日、これは大変なことだということで、そうに思ったユダヤ当局者たちがこのリーダー格のペテロとヨハネ2人を逮捕しました。そして議会を招集してこの2人を取り調べたんですね。その中でペテロとヨハネはですね、イエス様のことを大胆に明かししました。何と言ったかと言いますと、この今日ここに印刷していただいたんですけども、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人イエス・キリストの名によるものです。私たちがこうできているのはその名によるものなんだ。この方こそあなた方家を建てる者に捨てられたが罪のお癒しとなった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。まあ、この御言葉ってとっても大切なことですね。ですから私たちは秋の歓迎礼拝するんです。ちょっとそれは置いときまして、で、これを聞いた議員たちは本当に驚きました。そしてその時の様子をですね、使徒言行録はこういうふうに伝えてるんですね。そのメッセージの内容に驚いたんじゃなくて、立派に語っているこのペテロとヨハネに驚いたんです。私たちはクリスチャンはメッセージの内容に驚くんですけども、神様を知らない、神様を意識しないと、その語っている人に注目して語っている人に驚くわけであります。なんて驚いたかと言いますと、使徒言行録はこのように伝えています。ペテロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚いたって書かれています。議員からしたらペテロ、ヨハネは、漁師上がりの人ですね。無学な普通の人って言いました。無学なただ人、そのように見ていたということであります。 少し遠回り、回りくどくなりましたけれども、ルカの福音書の方に戻りますが、高い山に連れて行ってもらったペテロ、ヨハネ、そしてヤコブもですね、他の弟子たち、9人の弟子たちに比べて、特別偉いから選ばれたのではなかったということです。ところがそうした12人の弟子たちの間に、そしてまたなんとですね、こともあろうにイエス様が自分は十字架にかかって死ぬ人々に、人にこの手に渡される、その受難を予告した直後にですね、弟子たちの間に自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きた、その現実をルカはですね、包み隠さず伝えているわけであります。少しこう私たちに当てはめて考えてみたいなと思います。誰が一番偉いかっていうのは、私たちの心の中にある関心なのではないでしょうか。もしかしたら一番の関心かもしれません。誰が一番偉いか、その問う私の関心はどこにあるかというと、神様ではなくて自分にあることは確かですね。私たちは何をするにも最後まで付きまとうのがこの自分ということです。クリスチャンになっても最後の最後までこの自分とこう戦うわけですね。自我と、私たちはここからなかなか離れることができません。天国に行ったら最終的に解放されるわけですけれども、会社の中で私たちは一生懸命働きます。まあ、今会社が作ったもので本当に消費者がいろいろと被害を受けるので、新しいこの大臣が任命されましたけれども、会社の中において本当に消費者の幸せのために汗を流すとか、また会社に貢献する以前にですね、誰が私よりも先に出席するかっていうことが大きな問題になります。自分の賜物は何で、それをどのように生かしていけるのかではなくて、自分の成績がクラスで何番かが重要であります。他人よりも上か下かが私たちにとって本当に残念ながら大きな問題であります。そして今日の46節からの聖書の箇所を見ますと、信仰の世界でも、それこそ教会の中でも、悲しいかな、誰が一番偉いか、誰が教会のことをよく知ってるか、誰が聖書のことをよく分かってるか、その競争が起こりかねないということです。しかも受難の予告の直後にです。イエス様の本当に大切なメッセージを聞いた直後にです。これが弟子たちの関心事、私たちの関心事でありました。前にお話しましたけれども、あるユダヤ人が私たちの信仰についてこうに言いました。私たちにとって信仰生活というのは、朝目覚めて朝起きた時にイエス様が何を心配しておられるだろうか、何を心にかけておられるだろうかと考え、その主イエス様の関心事を主と共に心にかけることだ、そういうふうに定義していました。信仰生活というのは、イエス様が本当に心にかけているものを私の心にしたい、イエス様が見ている方向を私も見ていきたい、キリストに似るということはそちらの方向に成長するということです。今まで自分のことだけでしたけれども、イエス様は隣人の方に目を向けますから、私たちもそのイエス様の視線の方向に目を向けるわけであります。自分のことだけでしたけれども、隣人のことを考えるように、自分が救われることだけでしたけれども、でも家族の救いのことを考え、また周りの人たちのことに私たち心が向くわけです。なぜですか。神様が私の家族のこと、私の隣人のことを心にかけてくださって、私の家族として、私の隣人として、私のそばに置いてくださったからです。この時の弟子たちが知るべき主の関心事、イエス様の関心事って何だったでしょうか。ここまで弟子たちはイエス様と生活をして、そしてイエス様の歩みを身近に観察し、そして預言者イザヤがですね、彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担ったとイエス様のことを語ったわけですけれども、イエス様のお働きというのは、本当に私たちの病、相手の病や患いを 身に負う歩みであったということを彼らは経験しました。そうしたイエス様の視線の先にある人、イエス様が歩み出す先にある人、いる人、また事柄、それがイエス様が心にかけておられることでありました。でこの時点で悪霊を癒し、高い山から降り悪霊を追い出し、そしてこの時点でイエス様のその歩みの方向、歩みの先にあることは何だったでしょうか。それは十字架でありました。それは私たちの救いでありました。私たちの家族や私たちの友の救いでありました。ところがそれを置いといてですね、彼らは違った方向を一生懸命見ていた、自分のことを見ていた。さて、まあ、前回もそうでしたけれども、今日の46節からのところの込み出し、一番偉いものとありまして、その下に小さい字でマタイ18章1節から5節、マルコ9章33節から37節と出てきますけれども、同じ出来事を記録したこのマタイ・マルコの福音書を読んでみますと、このような議論にはきっかけがあったということが出てくるんですね。きっかけがありました。どんなきっかけかというと、他の仲間の弟子たちにはわからないようにこっそりとですね、イエス様のところにお願いをする二人の弟子たちがいた。その二人とは高い山に連れて行ってもらったこのヨハネとヤコブでした。だからペテロもまた省かれちゃったんですね。少しこの兄弟についてお話したいと思うんです。聖書を見ますと彼らは漁師でした。それもお父さんのゼベダイの下で働く漁師でした。お父さんのゼベダイは聖書を見ますと何人かの漁師を雇って、まあ、そういう意味では他の人と比較するとですね、少し手広くガリラヤ湖で漁をしていた人でありました。ですから漁師仲間、ガリラヤ湖のあの漁師仲間の中では比較的恵まれていたかもしれませんね。あるいは分かりません、その雇っていたのでその人たちのお給料とか物を払わなくちゃならなかったから経営者としての責任もあって大変だったかもしれませんが、でも周りから見たらですね、何人かの人たちを雇って漁をしていた人でありました。その息子たちがヤコブとヨハネです。ペテロは一人でやってましたけども、ヤコブとヨハネはゼベダイという経営者のもとで何人かの働き人と共に働いていた息子たち、お坊ちゃんでありました。ヤコブとヨハネはそうした家、家族、そして職業を捨ててイエス様に従いました。また12人の弟子の中でペテロと共に特別の3人、サンバガラスとしてイエス様から特別訓練も受けました。でこのような彼らがですね、そのペテロがいない、また他の9人がいない、その隙を見計らってイエス様のところに行きまして、そして嘆願した。そして何を嘆願したかというと、自分たちの出世のことでありました。マルコの福音書を見ますと次のようなやり取りが記録されています。ちょっと読んでみたいと思いますが、そのままでお聞きください。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。もう出世のことですね。右大臣左大臣にしてください。イエス様王様になったら、殿様になったら右大臣左大臣にしてください。でもっと興味深いなと思ったんですが、同じ場面を記録したマタイの福音書を見ますと、願いにやってきたのがこのヤコブとヨハネがですね、実はお母さんに連れられてやってきたってことが出てくるんですね。もういいおじさんになってたと思いますが、お母さん強かったんでしょうか。お母さんに連れてこられて、そしてやってきたっていう。お母さんの救いのことより自分たちの出世の方が大事だったんでしょうか。マタイの福音書の20章にこういう言葉が出てきます。その時ゼベダイの息子たちの母がその二人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。だからお母さんが願ったって書いてあるんです。イエスが何が望みかと言われると彼女は言った。 王座にお着きになるとき、この二人の息子が一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってくださいと頼みました。これはかなりの驚きであります。聖書の専門家調べてみますと、このヤコブとヨハネのお母さんはサロメっていう名前だったんじゃないか。そしてこのイエス様のお母さんマリアの姉妹であったのではないかというふうに推察している人がいました。まあ、福音書の人間関係をたどっていくと、そのような結論になるっていうのが、まあ、その聖書の専門家の結論、まあ、仮説ですけれども、で仮にこの仮説にのっとってですね、これが正しいとするならばどうでしょうか。彼らヤコブとヨハネはですね、イエス様といとこの関係にあるわけですね。単に仲間の弟子たちを出し抜いただけではなくて、親戚関係を利用して裏口から出世の保証を受けようとしていたことになってしまいます。本当にずるい手口であります。それも神の国の地位を保証を神の国の地位の保証をこのような実に人間的なやり方で手に入れようとしていたということです。さて他の弟子たちはどうしたことでしょうか。ヤコブとヨハネが自分たちを出し抜いたことを知ります。でその結果腹を立て始めた、聖書は記録しています。彼らも腹を立てたということですから、彼らも同じことを考えていたということです。別にそんなのいいやと思ったら腹も立ちませんけれども、でもなんでと思うとですね、つまり自分たちも同じように思っていたら腹が立つわけですね。今日の9章のルカの福音書の9章の46節にありますように、弟子たちの間で自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きたと書かれています。さてこうした弟子たちの間に起こったこうした混乱を収拾するためにイエス様はどうなさったでしょうか。イエス様は幼子を連れてきたんですね。そしてご自分の傍らに立たせてですね、次のように言われました。48節、私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れるのである。あなた方皆の中で最も小さいものこそ最も偉いものであるとおっしゃいました。主が私たちに求めておられることは、こう横と比較して何か偉大なことをなすっていうことではなくて、むしろ最も小さいものを受け入れることなんだっていうふうに教えてくれました。つまりこの世の偉さの基準とイエス様が考えている神の国の偉さの基準は逆転している。今日の このレジュメにはちょっと印刷できなかったんですけども、ある人がこんなことを言っていました。ヤコブとヨハネが天国での定石を求めたということは、彼らが天国において上下左右大小前後がすべて地上と同じであると考えたところに誤りがあった。すなわち彼らは天国を求めず地獄、地の国って書いてるね、地球、地の国って書いて引っ掛けてるんですけど、地獄を求めた。天国には上下左右大小前後がすべてこの地上と同じであるとヤコブとヨハネは錯覚した。つまり彼らは天国を求めずに地の国、地獄を求めたって言ってました。面白いなと思いました。そしてもっと言うならば、私たちが主にあって本当に正しい意味で信仰が成長したいと求めるとするならば、それは偉くなる方向ではなくて、むしろイエス様に似る方向である。私たちは神様が見えませんと、私たちは周囲の人たちが本当に気になります。あの人が何て言ってんのか、あるいはあの人はどういうふうに思ってんのか、私はみんなの中でどんだけ偉いのか、横軸で人よりも優位に立とうとするわけであります。あるいはそうできずにがっかりします。また別の相手を見つけて優位に立って安心します。しかし最も小さいものを受け入れるという姿勢は、この横軸だけで生きてたら絶対不可能なわけですね。弟子たちの前に連れてこられた子供は 可愛かったかもしれません。可愛いね。しかしイエス様の宣教活動に即戦力になるかと問われるならば、能力の面でも体力の面でも知識の面でも経験の面でもそれは不可能なことであります。特にこのイエス様の時代は人数を数えるときに子供を数に入れないような、そうした子供感があったわけですね。イエス様が最も小さいものと紹介したのは当時の価値観を反映していました。そしてこの最も小さいものの代表である子供を受け入れるかどうかは、その存在を受け入れ、しかもそうした存在を心から喜んでおられる神様のその御心に触れなければある意味で不可能なことであります。神様との縦の関係の中で隣の人を見ていかなければ、そして自分を見ていかなければ、私たちは簡単に足をすくわれ、この世の価値観に流されて、本当に人を見下したり、本当に逆に見下されてですね、見下されていると思って劣等感を抱いてしまう。いつもそれがこうひっくり返っているだけに過ぎません。先週私は朝のディボーションで民数記をちょっと読んでたんですけども、その中でこんな話が出てきました。約束の地を目指して旅をしていたイスラエルの民がですね、モアブの地に近づいたんですね。そのモアブの王様であったバラクがですね、迫ってくるイスラエルの人たちを恐怖に感じたんです。そして占い師を雇いまして、バラムという占い師を雇いまして、そしてイスラエルを呪ってほしいということを願います。ところが神様は本当に不思議なんですけども、この神様を信じないバラムに対してこういうふうにこんなことをお告げになるんですね。神が呪いをかけぬ者にどうして私が呪いをかけられよう。主が罵らぬ者をどうして私が罵れよう。見よ、祝福の命令を私は受けた。神の祝福された者を私が取り消すことはできない。そしてこの占い師バラムはですね、イスラエルを祝福することが主の御旨であるということを悟ったっていうふうに聖書に出てくるんです。私たちが横軸でだけ私の周りの人たちを見るときに、神様の基準で見ることができずに相手を祝福できないかもしれません。相手は下であってほしい、転んでほしい、失敗してほしい。むしろバラク王様のようにイスラエル転んでほしい、その存在を呪ってほしい。呪うっていうことは最終的にはその人がいなくなるようにっていうことです。その人がいなくなればいいのに、いなければいいのに、そういうふうに念じたり考えたり、またそのためにちょっと動いてしまったり。しかし神様との関係で見るならば、つまり縦軸を経てそれを介してその人を見るならば、私たちはどうでしょうか。先ほどのイザヤ書49章にありましたように、その人も神様が作ってくださった尊い人なんだなと思うんです。その幼子何もできないかもしれないけれども、神様はこの幼子のためにイエス様を十字架にかけたんだなと思うんです。そしたらですね、この子あるいはその人に対する見方が必ず変わってきます。なぜかというと、そうした神様の心に触れるからです。その人も私同様にイエス様の尊い命がかかるほど大切な存在である、そのことに本当に気づかされるからです。モアブの王様がイスラエルの民を呪わない占い師バラムに対して、彼らに呪いをかけることができないなら、じゃあ祝福もしないでほしいとこう言ったんですね。これに対してバラムはですね、私は主が告げられることだけをすると言ったではありませんかというふうに反論しました。積極的にもまた消極的にも呪うという姿勢を捨てて、むしろ積極的に祝福する、その人の存在を褒め喜びというのは神様がそういうふうにしてますから、そしてその人たちの益を求めることが主の御心である。バラク王様にバラムは、バラクとバラクごちゃになって分かりにくいんですけども、伝えていったわけであります。先週悪魔の働きについて蓮見先生の文章を引用してお話ししましたけども、悪魔は凸レンズとか O レンズをこううまく利用して、その都度その都度私たちを傲慢にしたり私たちを落ち込ませたりするわけですけれども、 私たちの心が本当に心が高ぶっていますときに、それは私たちの生活に縦軸がないということの証拠であります。私たちの生活に縦軸、神様との関係がぼやっとなってくるとき、もっと言うならばイエス様の十字架が見えないときであります。私たちが救われるためにはイエス様が十字架で命を落とさなくちゃならなかった。また私たちが落ち込むときにやっぱり縦軸がぼやっとしています。イエス様の十字架を仰がないときです。弱く罪深い自分だけを見ているときに私たちは落ち込みます。でもその私のために十字架にかかってくださった。今日の聖書の箇所に戻りますけれども、今日の聖書の箇所に出てくる弟子たちの姿は本当に私たちの姿だな、教会の中に起こっている人間関係の姿だな、職場における、学校における、家庭における、いや私の姿だなと思います。自分だければ、自分さえ良ければいいっていう考え、しかし主はあなたを祝福、皆さんを祝福する方であるとともにですね、皆さんの持っておられる。そしてわざわざ私たちを訓練するためにその人を置いておられるかもしれない。イエス様がその子を弟子たちの前に連れてきて、そしてイエス様の横に立たせた。そうした隣人に気づくように、自分だけのために生きるのではなくて、自分のやりたいようにやるのではなくて、他の人のために生きるように、小さくなられたキリストに仕えるように私たちを招いておられることに他ならないわけであります。ぜひそのことを覚えて、この1週間私たち祈りながら過ごしていきたいと願います。お祈りします。